今日はですね、4月の、あ、ごめんなさい、5月ですね。5月の1日の日曜日、映画の日ということで、
はい、
我々はまあ映画も見ずに、ポッドキャストの収録に来ているということ
なんです。私、朝
見てきました。何をご覧になられましたか？
バベットの晩餐会。
おー、はいはい。どんな感じでした？
結構人多かったです。
あー、多かったですか。はい、おー、作品的には。
あ、作品も良かったので、後で自分のコーナーでお願いします。
はい。じゃあ、今回ね、もうボリューム10ということで、
はい、お、10ですか。
そうですよ、記念すべき10回目ということで、
おめでとうございます。
自分らでね、言うのもね、どうなんやっていう話なんですけど、
はい、
まあ、ありがたいことにいろいろなお声をね、寄せていただいたりしてますので、
はい、
今日はツイッターでいただいたご意見をもとにですね、
はい、
私の考えなんかもちょっとね、真面目にちょっと話させていただこうかなと。
今日は真面目に、
今日はっていうか、まあ、いつも真面目なんですけど、はい、特に、
はい、
真面目に話したいと思います。
わかりました。
それでは参ります。シネマクティフのポッドキャスト。我々シネマクティフは映画館で映画を見る楽しさを伝えるべく、軽半身で今見られる映画をご紹介するサイトを運営しているユニットでございます。お相手は、私2代目カリスマ司会者ペップと
マコチンと
あゆみです。
以上の3人でお送りいたします。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということでですね、
はい、
まあ我々10回こうやって数をね、重ねてきたことで、うん、まあ、最初はね、やっぱりこう知ってる人から聞いていただいてっていうことで、
うん、
ぼちぼちまあやってきたんですけど、まあ、最近ね、はい、ようやく、
うん、
まあ、直接は存じ上げない方、
はい、
例えば SNS でしか知らない方とか、
うん、
全くある顔ももちろん見たことがないというような方からもね、いただけるようになって非常にありがたいなと思ってるんですけれども、
うん、はい、ありがとうございます。
で、そんな中ですね、先日シネマクティフの、公式というか、まあ、公式も何もね1個しかないんで、非公式があるのかっていう話になるんですけど、オフィシャルのね、ツイッターアカウントがございまして、
はい、
こちらにですね、実はツイートをいただいたんですよ。で、それについてちょっと話をしたいなと思ってるんですが、
はい、
実はですね、まあ、実際にこうアットでね、アットシネマクティフで話をして、話しかけてもらったんで、
はい、
まあ、僕もこうそれに対して返事をしたんですが、
はい、
現在はその該当のツイートが一部ですね、もう削除されてしまっているところがあるので、まあ、ざっくりとした経緯をね、皆さんにお話ししたいと思うんですけど、
はい、
まあ、前回僕のコーナー、グッドバッドウィアードのバッドで取り上げた、
はい、
バットマン vs スーパーマンジャスティスの誕生っていうのがあったんですが、これのですね、まあ、感想ね、僕の、はい、まあ、見た時の感想というのが、うん、まあ、映画を見る機会を奪ってるんじゃないのかと、
うん、
ね、前向きな気持ちにはなれませんよと、うん、いうような、まあ、ざっくりとしたご意見を、まあ、いただいたんですよ、うん、
はい、
本来は引用して一字一句間違いのないようにお伝えするのが、まあ、筋やと思うんですが、
うん、
まあ、もう該当のツイートがなかったりするので、
はい、
まあ、ざっくりとした、まあ、そういうような意味のことを、まあ、私というかそのシネマクティフの公式のアカウントの方にまあいただいたんですね、うんうん、
はい、
なので、僕がじゃあなんでその映画館で映画を見ようっていう風にね、まあ、このシネマクティフでも活動してますけれども、うん、
はい、
そんな中で、まあ、なんでグッドバッドウィアードのコーナーやってんのかと、
うん、
はい、
それ映画館で映画を見るっていう部分と矛盾するんじゃないのかと、
まあ、そうですね、
ね、いう風な疑問点が、まあ、終わりの方もいらっしゃるかと思いますので、うん、今日はまあその辺の話をね、ちょっと真面目にしたいなと思うんですよ。
はい、
で、まずですね、映画を応援する一番の方法っていうのは、
うん、
まあ、こっちなんですかね。
まあ、映画を見るっていうことじゃないですか。
うん、そういうことですね、
はい、
お金を払って映画を見ると、
映画館に、
映画館で映画を見るってことですね、はい、これが映画にとっての一番の応援になるわけですよね、
うん、そうですね、
はい、でそういう意味では前回僕はグッドバッドウィアードのコーナーでお話しした通り、スーパーマン、あ、ごめん、バットマン対スーパーマンの映画っていうのは実は2回見てるんですよ、
は
い、で覚えてらっしゃる方いらっしゃらなければ、前回の、グッドのコーナー遡っていただいて、
うん、
僕 の, 音源聞いていただいたらいいんですけど、
あ、バトですね、
あ、違います、グッドの中で
トータルね、
そうそうそう、最初に本数をずっと呼ぶときに、
はい、
カーの評価をしてるのに2回見に行ってるんですよ、うんうん、ということは僕はまずね大前提として2倍応援してるわけですよ
2倍ってまあまあまあまあ
まあね、
まあ、言ってる回数的には
回数的にはね、うんうん、まあ2人分応援してるっていうことにはまあなるわけです
2倍、うん、まあまあ流しましょう。
で、自分で見るということだけじゃなくて、うん、まあこのポッドキャストでも何回もお話しさせていただいてますけども、うん、僕は2009年の11月から追試ねというのをやっております、うんうん、でこちらでも実はお題にした作品なんですね。
はい、
で、追試ねっていうのは風切り日を含む土日にまあ見ていただいてネタバレなしの感想をハッシュタグ TWCN で募るというような、まあ、SNS のイベントなんですけども、うん、まあ、なんで土日を含むかっていうことなんですよ、うん、なんでそこに限定するのかっていう話なんですね、
うん、
でこれは、まあ、映画の、まあ、特にシネコンなんかのことに大きく実は関与する話なんですが、
はい、
要は風切りがあったその週の土日の動員っていうのが、うん、その後の回転数、
う
ん、それ1日何回回すんやとか、
うん、
あるいは劇場スクリーン大きいとこにするんかとか、うん、あるいは小さいとこにするんかとか、
はい、
でいうような判断材料にされるわけなんですよね。
そうですね。
そうなんですよ。だから、その公開の日からの含む土日に見るということがより応援になるということなんですよね、うん、その作品に対する
3倍応援してるわけです
か。いや、まあまあそれは3倍かどうか分かんないんですが
どういうので1倍で
まあ直接的にそこが、回転数の判断材料になるので、はい、まあより、まあもちろんね追試ねっていうのはそんなもん誰が知っとんねんとかっていう話になってしまったら、まあそれは、うん、また力不足なんでね、うん、あれなんですが、まあ、少なくともそういう気持ちではやってるということなんです。
そういうことですね、
はい、で少なからず参加してくださってる方もいらっしゃるので、うん、当然、まあ、そこの趣旨というか、はい、そこの目的に、直接アクセスをしているというふうに、
うん、
まあ、考えていただいたらいいかなと思うんですよね、
はい、
だから、封切られてる映画をなるべく映画館で見ようとしていることに加えて、まあ、追試ねの活動、それからこのシネマグティフの活動もそうなんですよね、
うん、
をしているということからまず、させていただきたいのはですね、映画を応援するっていうのは、まあ、僕にとってはまあまあごくごく当たり前なんですよ、
うん、
の話なんですね。でしかも見返りって一切ないわけじゃないですか、
うん、
我々こういうのやってて、
まあまあまあ
まあまあ皆さんのね、感想とか、
はい、
そういうのをいただいたりすることはありますけど、
うん、配給会社さんからっていうことですか。
何か例えばね、はい、じゃあ試写に来てくださいよとか、
うん、
じゃあ招待券どうぞとか、
はい、
いうようなことは一切まあ我々ないわけじゃないですか、
はい、そうですね。
もちろんあったとしても、うん、我々の活動にどうこうっていうようなことではないので、
うん、
それはもう全く必要はないんですが、
うん、
まあ見返りも一切ないので、これはもう純粋な僕たちのまあ気持ちとして、
うん、
やってるわけじゃないですか。
そうですね。
で我々、まあ、シネマクティフ、まあ、僕は最後にこのユニットに加わったわけなんですけど、
はい、
そこでまあ話をした時もありましたけど、映画館がまあ要は閉まってからじゃ遅いっていう話をね、
うん、
僕らまあしたじゃないですか。
そうなんですね。うん、
映画館が閉まる前に何らかアクションを起こそうよと、
うん、
閉まるって決まってから、あ惜しいなとか、
うん、
あもうあったらよかったのにとか、ああ見に行くところが減ったわとか、
うん、
っていうようなことを投げてもやっぱ遅いので、
うん、
そんなことをするぐらいやったら映画館があるうちに、
うん、
いろんなできること、僕らが考えるできることっていうのをやっていこうじゃないかと、
うん、
こういうことで、まあ、シネマクティフも再スタートしてるわけじゃないですか。
そうです、はい、
ですよね、
はい、
だからまず大前提として映画が好きで応援しているっていうのはまず当たり前と考えてまず置いていただきたいということなんですね、
はい、
でそっからですね、僕は映画というのはやっぱり文化やというふうに考えております、
はい、
まあ、これには別に異論はないかと思うんですが、文化っていうのは例えばスポーツ文化もそうですよね、
うん、
まあ、食文化もそうですよ、うん、まあ、何でも文化なんですけどと同じで、応援はもちろん大事ですよ、
うん、
ね、例えばその好きなお店に行くとか、
うん、
で実際的には劇場に行ってお金を落とすということがもちろん大事なんですけど、
はい、
ただ、それと出されるもの、例えばお店に行けば食事が出てきますよね、
うん、
出されたもの、まあ、映画館に行けば映画という作品が僕らの前に出されるわけじゃないですか、
うん、
スポーツを見に行けばスポーツの試合というもの、パフォーマンスという意味で僕らのその見返りの代償として返ってくるわけですよね、
うん、
でそこの部分っていうのはやっぱり僕ら市井の人々のジャッジっていうのが絶対必要だと思うんですよ、
うん、
ね、 それがなかったら文化とは言えないと思うんですね、
うん、
だから面白いですよ見に行ってくださいよっていうことだけで文化が成熟するんであれば、うん、これはテレビコマーシャルだけで十分なんですよ、
うん、
そうでしょ、この作品面白いですよってタレントさんが出てきて、うん、僕これ主演してるんで見に行ってくださいよって、まあよくやってますよテレビでもね、
うん、
けどそれで文化が成熟するんやったら、うん、もうそれだけでいいんですよ、うん、ただ実際はそうじゃないじゃないですか。文化が成熟するっていうのはその作品を人々にどういう人々がそれを見た人々がどういう影響を受けるのか、
うん、
どういう感想を持つのか、どういうことがその自分たちの中でこう変化を起こしてこの作品の価値にまたそれがフィードバックされるのかっていうところが文化やと思うんで、
うん、
だから、僕はまずそこを大事にしたいというところなんですよね、
う
ん、で食べ物 の好みって皆さん違うじゃないですか、
はい、
それと同じで映画の好みも違って当たり前なんですよ、
う
ん、
そうです
ね、
うん、
もうあの人にとってはこんなまずいもんって思うようなもんでも、
うん、
僕らやったらあ全然いけますよ、うん、納豆美味しいですよとか、
うん、
ね、そういうような話と一緒で、
うん、
もう人によってまあ全然違うわけですよ。だから、違うものをどうこうっていうことではなく、やっぱり大事なのは根拠をやっぱ示した上で自分の考えを述べる、
うん、
ということが大事だと思うんですね、
うん、
で、他者との意見、例えば僕とまこちん、はい、僕とあゆみさん、
うん、
あるいはあゆみさんとまこちんが、うん、その意見をそれぞれ述べてで、その意見の比較で自分の意見をああどうやったかなこうやったかなっていうふうに見直して、そしてまた別の新しい作品に対してまたそれを同じようなことを繰り返すというようなことが、
うん、
まあ、映画と付き合う方法やと思いますし、映画をまあより貪欲に楽しむ方法やと僕は思うんですよね、
うん、
まあそれの最たるもんが我々が月1回やってるマンスリーシネマトークじゃないですか、
うん、
あそこでみんながみんな同じ意見を言うわけじゃないですよね、
うん、
その支持する人も支持しない人もそれぞれの理由があって、それをみんなで話しすることがすごい、その映画に対してもそうやし、映画を見るという行為に対してもすごい厚みを加えてると思うんですよ、
うん、
あれこそ、まあ、手前味噌ですけど、
うん、
あれこそ文化だと思うんですよね、
うん、
というふうにその映画を劇場で見ることを盛り上げたいという思いが、まあ少なからず我々の中にはあるし、
うん、
僕がやってるコーナーに対してもそれはあるんだということをまずあの知っておいていただきたいなと思うんですよね、
うん、
せっかくあのそういうご意見をいただいたのでこの機会に話したいなと思うんですけど、うん、
なるほど。
でさっきも言いましたように映画の好みなんて、まあ、合わなくて当たり前なわけですよ、
はい、
で好みが合わないからと言って、
うん、
それに対して悪口合戦したって、
うん、
これは文化とは言えないですよね、やっぱり、
うん
うん、やっぱり良いと思う人も良くないと思った人も、
うん、
さっきも言いましたようにその根拠を示した上で意見交換する、うん、マンスリーシネマトークみたいな形の方が、
うん、
やっぱりレベルとしては盛り上がっていくと思うんですよ、
うん、
映画を見るという行為がね、
うん、
だから僕はこれからもグッドバッドビアードのコーナーはもちろん続けます、
うん、
でこうやって音声に残るわけですから、
うん、
僕が言ったことに対しての発言にはやっぱり僕は絶対に責任を持ちます、
うん、
で映画同様僕らもこういうポッドキャストを配信している以上は、
うん、
聞いてる方がどういう反応をするかどういう感想を持たれるか、うん、ということに関してはもう全く聞き手の側 の判断に僕らを委ねるわけですから、
うん、
何を言われてももちろん受け入れられる受け入れる覚悟で我々はやってる、
うん、
僕もその気持ちでやってます。だから、まあ、あの僕がいろいろ話をして今日もね、うん、グッドバッドウェイのコーナーやりますけども、
はい、
バッドのコーナーで自分はええと思っとったのにというような映画が、まあ、仮にですよ、
うん、
あの僕があのこういう理由で僕はダメだと思うと言った時にいやいや待ってと、
うん、
ここがこうやからこうなんちゃうのとかっていうような意見があったら、
うん、
ぜひですねシネマクリフ .com のコンタクトアスからどんどんあのご意見いただけたらと思うんですよ、
うん、
でメールまずいただけることがすごいありがたいです。今回もそうやってあの、はい、アクションを起こしていただいたということはむちゃくちゃありがたいことなんですよね。
そういうことですね。
こういう活動をしてて何が悲しいかって言って何の反応もないっていうのがやっぱ一番辛いわけじゃないですか。
見てるだけみたいな
ね、あのあまあやっとるなぐらいの感じで、まあひょっとしたら見てくれてもいないっていう場合もあるわけじゃないですか。そっから考えたらやっぱりどんな意見であれいただけるっていうのは非常に嬉しいことなんですよね。だから僕がこれから今日もねバッドのコーナーやりますよ、
うん、
で結構ね人気のある作品をがっちりいきますよ今日も、
うん、
行きますけど、でもそれはいやちゃうんちゃうのって、僕はこうこうこうやから、私はこうこうこうやからいいと思ったよっていうような意見はどんどんいただけたらありがたいんですよね。でそれによって僕もあなるほどねそういう意見もあるのかと、いうことで、あそういうことならちょっと僕ももう一回見直した方がいいのかなとかっていうような気づきも絶対あると思うんで、絶対ねたかが一回ぐらい見たぐらいでその映画の全てに触れたとは当然やっぱり僕自身も思えないし、そのいろんな人の目を通して見ることによって、その良さっていうのに気づくっていうようなことも絶対あると思うんで、それは僕もそうですし、聞いてくださってる皆さんにも絶対にフィードバックできることやと思うので、ぜひそういうふうにご意見いただければありがたいですし、もちろん月1回やってるマンスリーシネマトークですよね、はい、こちらに来ていただいて直接まあ顔を見合わせながらお話しするという機会も設けておりますので、そういうのにもまあぜひ来ていただけたらなと思うんですよね。
ていうかまあそのメールくださった方ってその映画を見る前だったわけじゃないですか、だから今からその映画を見る何を見ようかっていうところでポッドキャスト聞いてくれてて、で言うたらまあ星の数がめちゃくちゃ低かったみたいなもんですよね。それでまあ、見る気がなく失せてしまったっていうのはすごい、まあ、分からんでもないんですよね、だからさっきペップさんが今までおっしゃったことって僕ほぼほぼ、まあ、賛成ではあるんですけど、まあ、そういう前提がまだ出来上がってない人って、なんか変な言い方ですけどたくさんいらっしゃって、なんかそういう人が、まあ、そういう、まあ、感想とか聞いたらこうね、泣いて行く気を失せてしまうっていうのはすごい分かるんですよね。
なんか私マイナスなことをパブリックな場で言うの嫌なんですよ、
はい、
その人が言ってることもすごく分かるし、
はい、
例えば自分がこの映画良くなかったって言ってそれでその意見だけを聞いて他にもいいって言ってる人が例えばいたとしても自分のその意見を聞いてあじゃあいかんくっていいやって思ったらそれってすごい悲しいじゃないですか、だからもちろん映画見て 100% 面白いって思わない映画もあるんですよ、でもそれはもうあえてもう紹介しなかったりとかするんですよ、だからもうそれは人のスタイルだから
うう、ねまあ、スタンスの人もね、いますよね、
だから私はそういうマイナスなことは基本言わないようにはしてるんですけど、
まあ、
ペップさんのやり方なんでね、それは、
もちろんこれは3人の相違というわけでやってるわけじゃないんでね、僕のコーナーは僕の責任のもとにやってるので、僕は少なくとも、まあ、ダメな映画という言い方はねちょっとあれです、公平があるかもしれませんが、自分にとってあまり、これはどうなんやろうと思うような映画でもまず見に行って損したとは一回も思ったことないんですよ、見に行くこと自体がまずプラスやし、そういう作品を知れたということがまずプラスやと思ってるんですね、これ綺麗事でも何でもないんです、ほんまに本心でそう思ってるんですよ、だから悪い映画というか僕がね見て感想はあまりいい感想を持たなかった映画であったとしても得るものっていうのは絶対にあって、でそれをご紹介することで、実際にその、まあ、僕が紹介している映画はまあひどいかもしれへんけど見てみたいなって思うっていうようなご意見もね、まあ、いただいたりもするわけですよ、だからまあそれはもう本当に受け取り方は人それぞれですし、感じ方も人それぞれなんで、これはもう一概になんとも言えない、自分の信じたことをやるしかないっていうことやと思うんですが、まあバットマン対スーパーマンに関して言えば僕カーで評価したんですよね、僕は負荷で評価してええとこが見つからへんっていうようなことを言った回もあったと思うんですよ、はい、それから比べたら僕バットマン対スーパーマンはかなりいいところを紹介したと思うんですよ、過去の前回の音源聞いていただいたら分かると思うんですが、ここは良かったここは良かったっていうのを言ったと思うんですよね、それは別に作品に対して気を使ったとかそういうことでは全くなくて、実際本当にそう思ったからそう言ってるんですよ、だから僕の判断がどうやからとか、誰かの、ね、ジャッジがどうやからっていうことじゃなくて、やっぱり自分の目で確かめていただく、その上 で、見たもん同士で、まあ、マンスリーシネマトークみたいにお話をするっていうことがまた二次的三次的に映画を楽しめることになると思うんで、僕としてはやっぱりそういうことで文化を盛り上げたいなというふうに考えてるんですね、でさっきマコチンが、 ツイートされた方は見てないから、うん、その見る機会がそがれたんじゃないかっていうようなお話をされてましたよね、
はい、
で僕もそうやろ、そうだったんだろうなと思ったんですよ、はい、実際に、まあ今後のことで見に行くぐらいやったら DVD で十分やから見るのやめときますというようなね、
はい、
こともその方おっしゃられてたんですが、
う
ん、
はいはい、
ツイートを遡ってみるとですね、
遡ったんですか
遡ってみると
おもろいですねそれ。
どうもね、
怖いなペップさんのツイートチェック、
いやいやいや、バットマンとスーパーマン僕は嫌いじゃないみたいなツイートをされてたんですよね。
ああ、じゃあ見張ったんですかね。
だからその話は見てはったんかな、 あれどうなんかなっていう疑問点は僕の中では残りました、
まあ、一般論としてその見てない人の
に対してっていう意味なのかも分かりません、うん、それはね、うん、分かりませんが、
ね、
まあ言葉ね、短い言葉のやり取りなんで、うん、どうしても真意っていうのはなかなか伝わらないじゃないですか、うん、
はい、
言葉を長く尽くしたからといって、まあ、真意もなかなか伝わらないところもあるんですけど、
うんうん、
なのでまあその映画館で映画を見るための活動っていうのを、まあ、我々ねシネマクティフもそうです、うん、それから僕がやってるツイシネもそうです、やってるんで、で映画館で映画を見るという行為その方もお好きだと思うんですよ、
うん、
で映画館がなくなるということに対して憂いを持ってらっしゃったりとか、はい、日本公開がない映画日本公開しろよと思ってる気持ちっていうのも多分 あると思うんですね、
うん、
だからそういうことであればぜひ僕たちの活動、まあ、こういうね、まあ、その方にとっては決して満足いく活動ではないかもしれませんけども、もしよかったら、うん、我々の活動も応援していただけたらありがたいと思いますよね、
うん、
で、マンスリーシネマトークとかもちろん参加していただいてももちろん構いませんし、うんうん、まあまあそんなめんどくさいわということであれば、うん、もちろん僕らの告知をリツイートしていただくだけでももう僕らにとってはすごいありがたい話やし、
うん、
もう何がしかの形でね、まあまあ君らのことはもう別にええよと、
うん、
俺は俺のスタイルで応援するよというんであれば、うん、もちろんそれで結構なんで、ぜひとも映画館で映画を見るという行為をですね、
うん、
していただいて、で映画を応援していただきたいなと思いますよね。だから我々はその現状を憂う、例えば映画館が潰れるということに対して、うん、その憂えて何かそのものは例えば言葉は発するけれども何もしないということではなく、やっぱり何かしようと思ってやってる我々なので、
はい
はいはい、そこはこの機会にね、
はい、
ご理解いただきたいなということで、
うん、はい、
まあ、いきなり初めの話をしましたが、
まあでも気分を害されたのであればね、ちょっと申し訳なかったので、
まあ、
はい、はい、すいません
でした。そうですね、
はい、
はい、ただまあこれからも僕はこのスタイルでやらせていただくので、
うん、
それを逆にね楽しんでいただく、僕の趣味が合わない人は逆に僕がバットで選んだ作品を次見る候補に入れるっていうようなこともできると思いますし、
うん、
僕と趣味が合う人はあそんなん言うてるけどここええとこやで褒めとったからちょっと気になるわっていうことがあればまた見に行っていただけたらいいですしね、やっぱりグッドバッドウィアードで3作品選ぶ、まあ3作品以上選ぶこともありますけど、
うん、
まあ選ばずにこうスルーしてしまってる作品っていうのもまあ当然あるわけじゃないですか、
うん、
だからそっから考えたら作品にとっては何がしかの話題に乗ることによって誰かの耳に留まったり目に留まったりすることがあれば、やっぱそれは僕としても嬉しいし、
うん、
皆さんのそれが大事なその映画とのきっかけになれればね、
うん、
嬉しいなと思うので、
うん、
これからもやっていきたいと思いますので、
はいはい、
ぜひ、はい、皆さんこれからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
でですね、前回シネマクティフ、まあ、このオープニングのコーナーで、
はい、
我々の推しポッドキャストということで、
はい、
いろいろ勝手にね、
うん、
先方の許可は取らずにご紹介をさせていただいたんですが、
はい、
それぞれ反応を、まあ、ツイッターであったりとか、
はい、
ポッドキャスト内でいただいておりまして、
はい、
あゆみさんが推してくれた映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャストさん、
あ、はい、
こちらでもがっちり我々のシネマクティフのことについてご紹介いただきました。
脱線ムービーさん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
脱線しちゃったんですね。
なんか聞きました私も。
ね、
めっちゃ脱線するって言ってたよなみたいな。
そうそうそう、脱線して帰ってこうへんって言ってたよなっていうのをね、うんうん、話してくれてましたよね。はい、はい、それから、2人の帰り道さん、僕が推しポッドキャストとして紹介させていただいたんですけど、シネマクティフがどうこうということじゃなくて、まあ、シネマクティフの方がこんなこと言ってましたよみたいなことで引用をねしてくださってたんですよ、うん、話の中で、うん、なので、これもまあ気を使ってね、うん、あのシネマクティフの名前出していただいたのかなというような気がするので、これもあのこの場を借りてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから、前回メールをいただいてくれてた牛田智之さんっていう方がいらっしゃったかと思うんですが、
はい、
この方がですね新たに映画のポッドキャストを始められてます。
おお、そうなんですか。
はい、一人語りのポッドキャストで、
はい、
無人島キネマというタイトルで、うん、
はい、
はい、無人島キネマっていうご自身の、まあ、ウェブサイトがあるんですよ、
はい、
でそれのポッドキャスト版ということで、はい、まあ僕もねあの登録して聞かせていただいてるんですけど、うん、まずね更新頻度がむちゃくちゃ早い、まあ、お一人で撮られてるからっていうのはあるんですけども、
うん、いやでもすごいですよ、
だいたい15分から20分ぐらいのものを、うん、もう4つか5つぐらい配信されてます。はい、で無人島に、100本持っていくならどういう映画を選ぶか。
無人島のパターンの質問です。
そうです。だから無人島の場合大概1本じゃないですか。なんか1つ持っていくなら何持っていくのか。100本なんですよ。だからオールタイムベストの100本があの新たな映画を見ていくことについてこう塗り替わっていくっていう、
あ
そういうスタイル。
へえ、面白そう。
で、無人島に行くという行きの
はい、
作品で、まあ、大体劇場で新作公開してる映画をご紹介されて、
うん、
で一応無人島で一休みして、
はい、
帰りに、その行きで紹介した作品と関連性のある作品というのをご紹介するという、うん、まあ、1回で2回2本紹介する、
往
復ですね、
でそういうなんかミニコントみたいなのがあるんですか。
ミニコント、まあまあまあまあ、ミニコントっていう言い方が
無人島に行くっていうの
はよくわかるイメージがねできないかと思うんですが、はい、まあ、これはもうあの僕が言葉を潰すよりも実際に聞いていただいた方がそんなにあの分量僕らみたいにね、
はい、
アホほど流したりしないんで、
はい、
そんなに短いあの長い時間は取られないんで、ぜひ聞いていただきたいと思うんですが、
はい、聞いてみます。
はい、ぜひまあ当然新着ポッドキャストなんで、
はい、
今もガガッと上位に、
はい
はい、上がってきてはるんで、
はい、
まあ、これからもあの楽しみに、僕も楽しみにしたいと思いますし、はい、まあ、その折に触れていろいろね、うん、あのご紹介してくださったり、あと牛田さん自身も、まあ、どっかのポッドキャストで呼ばれたらもういつでも出ますよみたいなことをおっしゃられてたんで、
ゲスト来てほ
しい。ただね名古屋なんですよねこの方。
あ、そうなんですか。
だから来てくださいとはちょっと安易には言えない距離じゃないですか。
お前
です、ね、我々神戸なんで、
はい、
だから、まあ、何かの機会があれば ね、
そうですね、
はい、タイミングが合えば、まあ、例えば僕らが名古屋に行った時にとか、
うん、
あの牛田さんが神戸に来られた時にとかいうようなことで、まあ、なんかこうね、ジョイントできるようなことがあれば、あ、
楽しいですね。そういう
それはありがたいなと。
ゲストとか来たい人全然言ってくださいね。
ゲスト募集ですかこれ。
まあなんていうんですか、我々はその映画館で映画を見るというコンセプトのもとに、
うん、
このポッドキャストもやらせていただいてるんで、うん、
はい、
そこにまつわる話題であれば、まあ、何がしかこう、
うん、
あのお話を持ってきていただければね、
うん、
あの例えばオープニングのコーナーでお話をさせていただいたりとかっていうことも全然できると思いますし、う
ん、はい
はい、映画を、まあ、映画館で映画を見るという行為を盛り上がることであれば、
はい、
我々はいくらでも協力はしたいなと思ってますので、はいはいはい、ぜひぜひあの詳しくはシネマクティフ .com のコンタクト出すからアクセスというかアプローチしていただければ、
はい、
ありがたいなと思ってます、
はい
はい、ということで、いつも通り現在から次のポッドキャストの収録ですね、
はい、
次はあの5月の29日に収録予定なので、
はい、
それまでの間で、公開予定の映画で我々のメンバーの期待作、
はい、
こちらをご紹介していただきたいと思うんですが、では、はい、あゆみさんからお願いいたします。
はい、私が注目している作品はですね、ファブリックの女王というタイトルの作品です。
はい、
お二人はこの映画はチェックしてましたか。
チェックしてましたかというかタイトルは知っています。
お、はい、
あ、でも今あゆみさんらしいなって思いました。
思いました、うん、これはですね、
はい、
あのフィンランドの 映画なんですけど、
フィンランドなんですね、は
い、あのマリメッコのね、マリメッコっていうブランドあるじゃないですか、
は
い、
あります。
あれの創業者のアルミラティアさんという方の話。
創業者の方ですね。
電気映画ですね。
え、ドキュメンタリーではなく、
ドキュメンタリーではない
劇映画、
はい、
はい、
なんですけど、もう予告見たらもうマリメッコの服オンパレードみたいな感じで、
まあそれは
まあまあ創業者ですからね、うん、あ
のマリメッコが協賛してるから衣装とかもバッチリマリメッコ
が協賛してるんや、
うん、使ってて、
まあ、そりゃそうでしょうね、
うん、
これ無許可でやってたら大問題。
イブサンローラン
ド、いやいや、それは公認を取ろうとしたけど取れなかったっていう話でしょ、うんうん、だからあの公認を取ろうとは絶対しはるじゃないですか、
うん、めちゃくちゃテンション上がるんで、ちょっと気になった方予告見てほしいですけど、私ボーダーマニアなんですけど、あ、今日ボーダー来たのが全然説得力ないんですけど
僕今日マリメッコですよ。
あ、ほんまや、これマリメッコの、いや全然これ音声じゃ伝わらないですけど、今日マリメッコのシャツを着てはります、
ね、あ、これマリメッコなんです
か。これマリメッコ
っ
すよ。
あ、じゃあ後で写真を撮ってね
ファッションチェックファッションチェック厳しいな。もうとうとうなんでなんかそのボーダーをね、ザーって横一列に10人ぐらいボーダー着てるみたいなシーンがあって、
へ、
マリメッコのボーダーってめちゃくちゃいいんですよ。洗っても結構あのよれてならなくて
丈夫やね、
うん、丈夫、
生地的に丈夫ってこと
めっちゃ丈夫です。そうそう、
やっぱテキスタイルのブランドだから結構丈夫なんですよね、生地が。
これ古着なんですけど、
あ、マリメッコの、
うん
うんうん、
全然。
ちなみにあのお値段的なものはどれぐらいするんですか、
ね、古着やのに、うん、9000円か8000
円
とか。
あ、でもこれ新品やったらどれぐらいするんですか。
ただもう倍じゃないですか、
うん、2万とかぐらい、
うん、おお、まあまあ値段はしますけど、まあ
ね、お
でもそのぐらいの価値はあるかなって。
なるほどね、
ほんまに。
カバンとかが割と安価なんで持ってる人が多いですね、結構。
うん、
あのお花のやつとかよく持ってる、
ね、あ、よく見ますよね、う
ん、
街でもね。
あれみんなが持ちすぎて私嫌なんですよ。
ああ、そういうのありますよね。うん、あります。
たまになんか
流行りすぎて逆に恥ずかしなるみたいなパターン、ね、
しかもあれ悪いんが、あの、うん、プレゼントであげるんですよ。あげやすいんか知らんけど、
あ、
要はあげと
か、
あ、で全然
使わんわけにいかないですよね、もらったらね。
なんでマリメッコ好きそうじゃない人が、
あ、そうそう、わかるわかる、
マリメッコのカバンを持ってるっていうのをよく見かけます。
あれダメですよね。
例えば、ダメなんですか。
あのジャージでマリメッコのカバンとか、
お
それは、
それはダメなの？
え、ダメじゃない、ダメというか、
トータルで頑張ってほしい
かも。ああ、そうなんですね。
うん、ね、なんかたまに、うん、なんでマリメッコ持ってるんだろうみたいな。
うん、なんかね、あれ見ると
本当に好きなのかなみたいな、
もらったのかなみたいな。もらった感がね、すごい伝わってくる。
へえ、そうなんですね。
うん、はい。
なるほど。
こんなん言ってお前持ちこなしとんかって感じですけど。
いやいやいや、
僕めっちゃ今写真撮られるのハードだ
と思って。
そんなね、毎週あゆみさんの写真を撮って危機としてるナコチンがね、そんないざ自分が撮られるとなると躊躇するっていう、それはなしですよね。
そうですよ、あんだけ私の写真撮ってあ、で、あの大事なことを言うの忘れてましたけど、はい、公開がですね、関西は、5月の28日からシネリーブル梅田さん、6月の4日から京都南会館さん、
6月、はい、
6月の11日が元町映画館さんということですね。
神戸は6月の11日と、は
い、今日予告やってたんですけど、なんか前売りにポストカードついてるみたいで可愛かったですよ。
へえ、
うん、なんで気になった方は
ポストカードもあれですか、マリメッコ的な、
なんかね、マリメッコの服着てる女性がわーっているポストカード。
へ
え、なんで、はい、ぜひチェックしてみてください。
気になる方はね、これ、うん、ぜひとも見ていただきたいですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、ありがとうございます。
いえいえ、
まこちんどうですか。
はい、僕は、ドイツ映画の
お
アーサンアイミさんドイツ映画好きなんです、
ね、
あ、そうか、そう、
はい、ドイツが好きなん
です。そうですね、だからドイツ映画漏れなくチェックしたい派なんですけど
なるほど。
ビクトリアという作品で、
はい、
セバスチャン・シッパー監督で、この方なんか俳優されてるそうなんですけど、ご存知ですか。
いや、知らないです。
おお、ちょっと顔は思い浮かばない。顔見たらひょっとしたらあって思うかもわからないですけど。
何に出てる人。これ調べたんですけど、2013年にルート・ビヒという映画に出演っていう情報は得てるんですけど、
セバスチャン、
ドイツ映画好きかいいんだけど全然網羅してないけど、
ね、全然説得力ないですけどじゃあちょっと画像検索してみましょうか。
はい、
はい、画像を今見たんですけども、
はい、
うん、
ピンとは来なかった
です、ね、いやピンとどころか全く見たことない感じですね。
僕ねなんか見たことあるような気はするんですけど、でも似たような顔の人のことを見てその人やと思い込んでる可能性もあるっていうぐらい自信がない感じでした、
はい。まあ、この方がですね、まあ、撮った映画なんですけれども、はいはい、前編で140分あるんですけど、
長いです、ね、
それがなんとワンカットで撮影しているという、
らしいですね、
いう映画なんですよ。
はい、
うん、はい、ね、バードマンでね、なんか、
うん、
なんちゃって長回しがありましたけど、
うん、どうなんでしょうね、なんちゃってなのかな、
ガチ長回し、いや、なんちゃってじゃないんでしょ、だから
あ、
ね、そういう意味な意味やと思ったんですけど、
ああそうですか、
そうかな、
あ、なんちゃってなんかな、
いやいや、わかんないですよ、それは見てない、見てないから、
え、バードマンの時なんて触れ込みありましたっけ、
ワンカットのようなみたいな感じ
のような、
まあ、ね、嘘になるから、リアルなワンカットとは言ってなかったと思いますよ。
うん、
ああ、
だからワンカットのようなみたいな感じの撮影というような感じの紹介だと
思うんですけど、うん、これはもうガチで
ワンカット
なんでしょって期待してるんですけど。
ああ、そういう
期待、ね。140分でさ、例えば撮ってる時に135分ぐらいでセリフミスったら全部それ撮り直しってこと？
ね。まあまあワンカットってことはそういうことですよね。
どないしとんねんみたいな、
うん、まあ、例えばだから舞台で2時間以上の舞台があったらその間一切ミスなくやれっていうことですよね、
うん、
それをカメラも全員がミスすんなよっていう話っていうことですよね、
しかも普通に、街で撮ってるというか、なんで
屋内とかじゃないんだ
よ、ね、そうなんですよ、
そんなことが可能なんですかね、
うん、
少女がある
天候とかさ照明とかどうするんやろ、
そうそう、少女が、夜ナンパされて、
うん、
でアルマハプニングが起きてっていう作品らしいんですけど、その間ね外で
夜からスタートってことか、
そうそうそう、ほんまに可能なのかという、
うん、
はい、これはほんまに、
ね、劇場で確かめるしかないですね、
確かめたいと思っております、
うん、はい、
これが、リーブル梅田では5月の7日から公開、
はい、
で京都南会館は6月の4日、
はい、
神戸元町映画館は6月の18日から公開という、
あ、さっきのマリメッコと全く同じ映画館ですね、3つとも、
あ、そう、
あ、そうか、
なるほどね、
ということです、
はい、
はい、ペプさんは、
はい、僕はですね、ディストラクションベイビーズ、
あー、あれみたいです私も、
はい、
うん、
マリコ哲也監督、
はい、
うん、
で脚本にはですねマリコ哲也監督と、
うん、
あの監督が、希望を立っての希望で実現した木安康平さん、これ、うん、あの霧島部活やめるっていうのを共同脚本をやられた方ですね、なのでもうむちゃくちゃ期待してます、
うん、
音楽は向井修徳さん、
ね、これはすごいね、ことなんで、すごいですね、
マリコ哲也監督のメジャーデビュー作になる、はい、ということなんですよね、
はい、
でキャストがまあむちゃくちゃ豪華
すごいですよね、
柳楽優弥さん、
うん、はい、うん、
須田まさきさん、
うん、
小松菜奈さん、
うん、
村上虹郎さん、
うん、
池松壮亮さん、
うん、
などなど他にもね
今売れてる人をガッサー集めましたよ、
若手売れっ子大集合ですね、
うん、しかもまあ非常に演技力に定評のある若手の方々が揃ってるんで、
うん、
これはむちゃくちゃ楽しみなんですが、うん、僕がですねマリコ哲也監督を知ったのはですね、
はい、
あの東京に住んでる友人からですね、
うん、
マリコ哲也監督の、実はあの資金面で完成を見なかったパイロット版のエルサントという作品があるんです、うん、
はい、
で、完成を見ていないのでパイロット版ということで22分かなぐらいに編集をしたものがございまして、はい、それを、東京に住んでる友人が映画祭か何かで特集上映か何かで見たと、でこれがですねプロレス映画なんですよ、
出たプロレス好きですもんね、
はい、なのでもうぜひとも僕に見てもらいたいと、
はい、
いうような、熱烈な、ツイートをいただいたりとかしてましたんで、まあ、非常に気にはなってたんですが、いかんせんですね、うん、これ見る機会がパイロット版ということもございましてなかなかないんですよ、
うん、
なので、それから気になりつつもずっと現在までこう来ているので、うんうん、まあ、長編デビュー、メジャーデビュー、あ、長編デビューではないですね、メジャーデビュー作ということなんで、はい、これはもうめちゃくちゃ期待をしております、はい、
なるほど、
京阪神ではですね結構いろんな劇場で公開が予定されてまして、ね、うん、5月の21日からの予定になっておりますので、
はい、
まあ、詳しくは、作品のディストラクションベイビーズのウェブサイトの方の、
はい、
劇場案内のところをね
ク、はい、
リックしていただいてチェックしていただけたらなと思います、はい、うん、はい、非常に楽しみにしております、
はい、
では、今月のメニュー紹介をあゆみさんお願いいたします。
はい。 はマコチンのコーナー、映画の楽しみ方は自由だ。今月のトークテーマは2部構成に分けての上映に賛成か反対か、その理由はです。で続いてペップのコーナー、ペップの目グッドバッドウィアード。前回の収録から今回の収録までペップは何本見たのでしょうか。そして紹介される作品はこうご期待。そして私のコーナー、あゆみの FM605。 前回の収録から今回の収録まであゆみが見た作品でファッションと音楽が優れていた作品をご紹介いたします。そして最後がエンディングのコーナーです。先月のマンスリーシネマトークの振り返りと今月のマンスリーシネマトークのご案内をさせていただきます。
ということで、今月は記念すべきボリューム10ということで、
はい
はい、いつも通りまた盛りだくさんになるかと思いますけれども、うん、はい、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。